本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙4章4節から6節です。新約聖書第一ペテロの手紙4章4節から6節。拝読します。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ方向に走らないので不審に思い躊躇しますが、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この裁きあるため死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても霊においては神によって生きるためでした。以上の箇所より生きるためと題しまして広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。昨日から、大学受験のための共通テストが行われていますけれども、受験生の進路が決まる大切な時なので、それぞれですね、今ある力をですね発揮して、試験に臨まれるようにと願っています。また寒さがこのところ少し緩んでおりますけれども、今週はまた寒さが戻ってくるようです。皆様の体調が守られていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間それぞれ主にあって置かれたところで守られて、その働きや歩みを進めてくることができてありがとうございます。今日また新しい週の初めの日に兄弟姉妹と共に主の前に出てあなたを礼拝しようとしています。この礼拝を通して誠の神様に栄光が豊かに表され、また集われている一人一人があなたからの豊かな励ましをいただいて体心霊において健やかにしていただき、置かれたところで励んでいくことができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要な励ましの言葉をお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた聖書の箇所第一ペテロの手紙4章の4節から6節です。前回ですね、この私たち人間が持っている肉の欲望、自己中心的なこの欲求と言いましょうか、それを離れて神様の御心に生きる、神様があなたや私に望んでおられるこう歩みというものがあるわけですけれども、その歩みに生きていく、それがこの手紙を書いたペテロのメッセージでした。今日の4節にはですね、こうありますね。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ方向に走らないので不審に思い躊躇しますがとあります。こうイエス様を信じる人っていうのは罪から離れて 神様に従って生きていこうとするので、この神様に喜ばれる生き方をするように変えられていきます。ですからクリスチャンになる前はごく当たり前のことであった、お酒を飲んで大騒ぎをしたり、酔って自分自身を見失ったり、あるいは不道徳な行為をしたり、度を越した法と、これらのことをですね、しなくなっていきます。すると周りの人たち、ここには異邦人たちとありますが、クリスチャンではない方々のことを指す表現ですけれども、周りの人たちはですね、自分たちと同じようにしないクリスチャンに対して、いや、なぜなんだろうかと疑問を持ちます。あの人は変わったねと好意的に捉える人もいます。しかし同じように生きないことに対して、かっこつけてるとかですね、いい人ぶっていると、こう引き下げていくという人たちもいます。私も職場で聞かれることがあります。なぜなんですか、自分たちと同じではないのでどうしてですかというふうにですね、その場合は率直なこの疑問としてですね、そういうことを言われる場合がありますね。で、そのようにですね、言われるときに、ある場合にはですね、こうちょっと心が傷ついてしまうと、言い方によってはですね、そういう場合もあろうかと思います。しかし全ての人が忘れてはならない大切なことがあります。それは五節のこの言葉です。彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この言葉です。クリスチャンであってもなくても、すべての人は一人残らずなんです。一人残らず生きているものと死んだものを裁こうとしておられる天におられる神様の裁きの座にやがて着くことになります。そこではですね、神様の前で申し開きをしなければいけないんです。その時一人一人にです、神様から問われるんです。私たちの一生涯の歩みで言ったこと、考えたこと、なしたこと、すべてについて問われていきます。もちろんそれは最後の時ですね、今ではないんです。ですからまだその時は来ないし、いやそもそもないでしょうと、そういうね、聖書に書いてあるだけで、それはその聖書のお話の世界の話でですね、現実にはそんなことはないと、否定する方もいらっしゃいますけれども、もしかしたらあるかもしれないけれども、いやでもまだ来てないんだからですね、とにかくここはですね、自分は言いたい、やりたいと、したい放題をする。でも最後の審判の日と呼ばれますね。神様が全ての人です、裁かれる時には最大漏らさず 一切が明らかにされるんです。人の目はごまかすことはいくらでもできますけれども、神様の前にごまかすとか隠し通すということは一切できないんです。そしてその後で弁護者イエス様が、確かに父なる神様、この人はですね、これらの悪を行っています、罪を犯しています、けれどもこの人はキリストの罪の贖いを信じているので、この人を許します、罪ある者としては認めることができませんと宣言されるのか、それとも弁護する者は一人もいないので、その罪状に従って裁かれるのか、どちらかなんです。それが神の最後の審判の席で行われることです。イエス様はおっしゃいました、その日その時がいつなのかはわからない。イエス様自身もですね、私も知らされておりません。ただ天におられる父なる神様だけがその時を定めておられますとおっしゃいました。ですからその時は今はまだ来ていないんですけれども、必ずやってまいります。ですから私たちは毎日の生活、本当は慌ただしい日々が過ぎていきます。いろいろやらなければいけないことはたくさんあります。面倒なこともですね、頭を悩ますことも起こってまいります。そういう生活の中で私たちは生きています。その時にキリストを信じる信仰というのは二の次にすべきことではなく、慌ただしくてもその中で時間を取り分けて心を静めて神様の前にこの出て生きる姿勢を正すということ、そういう姿勢が必要なのではないでしょうか。6節にはこの裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁かれても、霊においては神によって生きるためでしたとあります。最後の日の神の審判がある、裁きがあると聖書に明言をされています。そのことは全ての人、キリストを信じる信仰あるなしにかかわらず、いい加減に生きていいということではなく、その日は必ず私の人生の途上にやってくる、そのことを覚えて行動するという備えの勧めでもあります。この裁きがあるために今はもうすでに亡くなっている方も大勢いらっしゃいますよね。そういう方々にも、彼らが生きている時、この地上に生きている時にイエス様の福音が述べ伝えられてきたんです。すべての人は肉体的に死にます。 肉体的な死というのは、新キリストに対する信仰を持っていても持っていなくても等しくやってきます。それは体の死というのは罪を犯した人間すべてが支払う報酬だからです。ローマ人への手紙6章23節には、罪の報酬は死ですとあります。これは罪の報酬というのは支払われるわけですけれども、それはイエス・キリストを信じる人もそうでない人も同じなんです。体の死というのは罪の報酬として全ての人が甘んじて受けなければいけない現実であるということなんです。じゃあ信じても信じなくても同じなんじゃないか。いえ、違います。ここでペテロが言っている言葉はしかしなんです。しかしイエス様を信じた人は確かにですね、肉体は死ぬということを通して滅びていきます。でも霊は滅びないんです。私たちの体が死ぬというのはどういうことが起きるかというと、体と霊とが分離をするということなんです。それが肉体的な死の意味です。そしてやがて二度と死ぬことのない肉体を与えられて復活をします。二度と死なない体、朽ちない肉体と、そして霊を持って私たちは復活をし、そして天において永遠にイエス様と一緒に過ごしていくことになります。ここにいらっしゃるあなたも私も、早かれ遅かれこの地上を去る日はやってまいります。ヘブル人への手紙9章27、28節にはこのように記されています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが決まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと、このように約束されています。イエス様が十字架にかかって死んで、三日の後死者の中からよみがえられ、そしてその40日後弟子たちが見ている目の前で、エルサレムの東にあります小高い丘オリーブ山のいずれかの場所から天に帰っていかれました。弟子たちはそれを目の当たりにいたしました。今イエス様は天にいらっしゃる。しかしイエス様はその時約束されています。再びあなた方が見たのと同じありさまでこの地上にイエス・キリストがいらっしゃるという約束が天使によって語られました。そのイエス様はあなたや私を迎えにやって来られるんです。この地上で私たちはさまざまな人生、ご苦労の多い人生かと思います。でも大丈夫なんです。 イエス様はその苦労や悲しみや痛み、怒り、すべてをよくご存知です。そしてあなたを迎えるためにやってこられます。そしてその時にですね、すべてのクリスチャンは聖書の約束の通りにですね、朽ちない体に変えられます。二度と死ぬことはありません。そしてイエス様と共に天において過ごすことになります。私たちはキリストを信じる信仰によってこの希望を与えられています。ですから私たちはこの地上へ生きていくときに、私たちには全てのことが自由なんです。神様が喜ばれる人生を選ぶのもあなたの自由なんです。でも自分の欲望を満たすことを第一にして生きていく、それもあなたが選ぶことができるんです。もちろんイエス様はぜひ私が望んでいる生き方を選んでほしいんだけれどもと願っておられます。そしてお互いに大切な存在として愛し合い、そして仕えていってほしいとイエス様は心からあなた私に願っておられます。私たちはそのイエス様の願いに応えて歩んでいきたいものだと思います。今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますよう、お祈りをいたします。天の父なる神様、毎日私たちはいろんなことを考え、また行って生きています。しかしどんな時にもいつも神様が望んでおられる道を選び取り、そして互いに大切な存在として愛し合い、そして仕えて歩んでいくことができるように私たち一人一人を顧みて導いてください。病を得ている方々を慰め励まし癒してくださるようにお願いいたします。また試練の中にある方々を助けてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みが守られ祝福されますように、主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。